ラーマです。
3人合わせて
空飛ぶアリガタリアです。
今夜も始まりました、インディーズナイト 83MHz アイアンドユーララ FM、 あ、また間違えた、アイアンドウララ FM。 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
はい、この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第1週目の担当パーソナリティは私たち空飛ぶアリガトリオがお送りします。
はい、よろしくお願いします。
2人でダメだったね
振り返ったらあかんねん。
そうだね、11月。
はい、
11月ですね。
なんか毎月この月はなんだっていう話するのも良くない気がする。
あ、そう、
まあ、ね、この月の話そ特にないしね。
ない、うん、ないよね
特にないし、ね、でもさ、あと2ヶ月で2019年が終わるってピンときます？
あー、来ないね。今年一番でかかったイベントとかってなんだろうね。
絶対令和でしょ。
あー、なるほどね。
令和今年かい、それは。
そう、今年ですよ。
令和か
いたのかい。
だから3人いたじゃないですか、一緒に。
そうだね、
令和だって
わーって花見したもんね。
花見してたわ。
そうか、そうか。
まあ、いい11月になるといいですね。
まあ、いい月ですからね。
そうだね。
はい、
そんなもんかい。
はい、そんなもんです。じゃあ、本日のメニューお願いします。
はい、
行きまし
ょうか。はい、本日のメニューは、リスペクトチョイス、友達の友達はほぼ友達、みんなで言っとけ、おもスポ、割とガチゲーム、今日はここはちょっとコーナー名変わりまして、僕は落ちませんというコーナーになります。お楽しみにしていてください。はい。と、僕たちのおすすめ、君とお便り。
これは多分君のお悩みですね。
はい、君のお悩みにこちらも変わりますので。
告知せずにはいられないですな。
はい、はい、ですね。など盛りだくさんでお送りします。それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
はい、はーい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、友達の友達はほぼ友達、イエーイ、イエーイ。ということでね、はい、今回もこちらのコーナーでは、はい、ゲストの方にお越しいただきまして、はい、トークをみんなで繰り広げていきましょうということで、はい、今回も素敵なゲストさんにお越しいただいてます。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
名前言った方がいい感じ。
お願いします。
はい、どうも、中野旅正彦と申します。
中野さん、旅さんです。
これなんで旅なんですか？
自家旅ですね。
はい、中野さんです。
はい、
ね、ちょっとどうしましょう、誰のお友達ですか？
もともと私か、私になるんですね。
そうですね。
まあまあそうですね、舞台をやってまして、で私共通の知り合いがいるんですけどあれ？スタートといえばあれですよね、千春さんですよね。
そうです。で
共通の知り合いがいて、その方が主催してるイベントに中野さんが出演されてて、
はいはいはい
はい、で私は楽曲提供をしてて、はい、でそれをまあ見に行って、でそこでめっちゃ面白い人おんな、関西弁バリバリの人おるなと思ったのが中野さんで
なるほど。その時はベースで。
ベースですね。
ベースで。
今もベースで。
今もベースで。
なるほど、変わってないですね
今もベースなんですね。
ブンブン。
でまあ、こんな感じの方なんで、もう数回しか喋ってなくて、もう
ね、めちゃめちゃ喋りますよね。
はい、もう何やろ、口から生まれてきたってこういうことやろなみたいな感じの方で。
この前も1時間中45分はずっと中野さん喋ってたかもしれない。
そうですね、リードさせてもらいましたね。
まあまあなんかそんな感じでね、ちょっとゲスト来ていただいたらめちゃ面白いんちゃうかなと思って。
うん、いやもう趣味もね、うん、落語ということで、
うんうん、
僕は落語大好きなんですけども。
うん、ああそうね、そこで。あ、せやせやせやせや、だからダーマさんかなんか落語にめっちゃハマってるみたいな話から
中野さんや、そうそうそう、それで中野さんってしてるんだけどって言って、うんうんうん、呼んでもらったのがこの中野タビーさんです。
タビーさん、
はい、覚えてくださいね、タビーさん。
ちょっと自己紹介じゃあザーッとしてもらいましょうか。
はい、
お願いします
そんなフリなのね。
もう、
うん、
あ、なるほど、
もうフリートークですか、ここから。
お、
もう始まってますよ。
やった、いいですか、ちゃんとタイムキープしてよ私、中野旅正彦と申します趣味は落語でございます、漫談でございます、たまに MC もさせていただいております、そうですね、去年、一昨年の一番初めてのお仕事は 老人ホームで落語をさせていただきます。ベース弾け、失礼ながらね、生々しい話がですね、音楽でもらった、おマネーですよね。
はいはいはい、
おマネーより落語が一番もらったっていうところがもうまず
副業という、
俺は何なんだろうっていうところが一番です。で今年はですね、MC もさせていただいてましてですね、その MC が歴代で一番おマネーが良かったんですよ。
ほんまも関西人おマネーの話好き
やわ。おマネーが好きなんでね、やっぱりね、商売繁盛の血がどうしても流れとるんで、まあ、そんなこんなでね、いろいろ喋らせていただいてる私なんですけども、
はい、
落語ってやっぱりこう、話し家名みたいなのあるわけでございます、はい、私その時の名前がですね、道楽亭ガリガリという名前でやらせていただいてます。
なんかしっくりくるな、
はい、
しっくりくるわ。
私何でしょう、ベーシストとして人としてて の, 自分の売り文句がですね、体重とフットワークは日本一軽いベーシストで売ってるんですよね。体重47キロでございます。
マジですか。
そうなんですよ、これ47キロ、47か8のどっちかうろうろします、ずっと。
本当ですか。でも身長
168、これだんだんみんなもこう想像していただけてると思いますよ、はいはい、僕の人物像、声だけで、
う
ん、
そうですね、もう映像付きで届けたいぐらい表情豊かに届けてくれてますからね。
168センチってゆうたくんと僕と同じ。
私と一緒。
一緒、
みんな一緒
の身長。ここに来て初めて分かったけど、全員身長一緒なんですね。
ギャオスでかっ。
ギャオスでかいよ。
身長もギャオス。
あら、まさかの全員168センチ。
だから体脂肪 6% ですからね。
それはすごい。
竹井壮より絞れてますから僕。
それはね、勝手に
善玉菌コレステロールが人の 1.5 倍らしいです
よ。うわ、めっちゃ羨ましい。
食べても太らない。
うわ、めっちゃ羨ましい。
食わずとも太らない。
まあ、それは普通や。
痩せない。
あー、そういうこと。
そういうこと。もうこの体重が不動。不動、本当に。
身長伸ばすしかないですね。
身長伸ばで、これがね、こう困ったことに身長伸ばすしかないと思うじゃないですか。
いやいやいや、
僕中学校2年から体重が変わってないんですよ。
中2から
中2から。でもね、ちょっとこう問題あるんですよ。中学校2年から高校生にかけて俺身長が13センチ伸びたんです。
どうしたの。
なのに体重が変わってない。
すごい、なんか中身足りてるかな。
多分骨粗鬆症かなんかなんですよ。俺骨がだんだんスカスカになっていってる。
すごいなぁ。
そうそうそうそう、
羨ましい。
なるほど。
まあそれでね、道楽亭っていうのはまあ道楽なわけですよ、はいはい、趣味でやってるから、はいはいはい、道楽亭 の, ガリガリっていうのは骨骨って書いてガリガリって読むんで。
イメージつ
くな。そう、イメージもうだんだん一撃で僕を想像していただけるかなと思う。まあ道楽亭ガリガリっていう名前でやらせてもらっている、はいはい、ベーシストです。
何者なんやろな。
ベーシストです。はい、ベーシストです。
ありがとうございます、はい、じゃあなんかもういろいろちょっとね、情報量めっちゃ多かったからいろいろと整理するのにあれかもしれへんけど、一問一答やっていきますか。
そうですね。
なるほど。
じゃあどうぞ。
はい、じゃあベースはいつから何で始めました。
高校1年生の終わり、モテたくて始めましたね。
わー、健全。いいな、健全。
いいですね。
はい、
じゃあ私いきます。まあ、聞いてくれてるリスナーの方にね、はい、落語をちょっとおすすめするとして、はい、YouTube とかでこれ検索したら面白いですよっていうのをちょっと教えてください。
これ何個か上げていいんですか。
何個でもいいです。
あ、なるほど。
あ、何個でもいいって言ったらもう
再現。そう、再現ないから、僕再現ないから。よう止めてくれはった。
2,3 個でお願いします。なるほど、マックス。
もう先に言うときますけど、やったあかんことだけ言ってくださいね。
わかりました。
それ以外全部やるんで僕。
時間気にしてください。
そうそうそう、はい、ありがとうございます。大丈夫です。 MC もやらせてもらってるんでね、はい、そこ大丈夫です。あんたです、ね、
濃いわ。
味付けがね、桂四尺さんっていう。
桂四尺さん、
西の四尺。要は上方落語、大阪の落語と江戸落語、はい、東京側の東方の落語ってありまして、うんうんうん、西の四尺って、もう亡くなってはるんですけど、この桂四尺さんの。そうですね、テンション上がっちゃってる。
いやいや、そうですよ、やって
テンション上がってるのか今の動きは。
この方の、胴切りという話、よかったら。胴体の胴を、斬、まあ、切る。
あ、はいはいはい、
切る、胴切りっていう、話があって、ほう、僕はこれから入りまして、僕が一番落語するので一番慣れてる、得意な。
あ、そうなんですね。じゃあ皆さん、そう、胴切りっていうのをぜひ聞いてみてください。
慣れてる話が胴切り、する側で、
する側、する側っていうのも変な話ですけどね。まあ聞くんじゃねえんだ
って。じゃあゆうたくんいきますか。
じゃあ最近見た映画とかよく見ます。
ですね、深夜食堂。
おー、いいですね。
アマゾンプライムに加入してまして、
はいはいはいはい、
深夜食堂、小林薫さん、
うんうんうんうん、
何 なんであのおっちゃんがただただ豚汁とか卵焼き焼くだけがこんなに癒されん
ね
やろと思って。
いやー癒されますよね。あれ本当になんか無心で見れますもんね。お腹すいたーって見ながら
出た飯でも
すぐ僕知らないですけど、どんな映画なんですか。
深夜食堂、まあ映画というかドラマなんですよ。映画にもなってるんですけど、うん、ドラマなんですよ。で、新宿の、まあ、あのすごい細い路地に夜だけ開く食堂があると、うん、で出してるのはお酒と豚汁定食だけと、うん、でも行って注文適当なもんすれば作れるもんだったらマスターが何でも大概作ってくれるっていう。
素晴らしい、
でだから卵焼きにエピソードがある人が来て、うん、卵焼きを作ってくださいって。
いや美味しいね。
でその卵焼きにまつわるその人のエピソードが始まるわけですよ、
うんうんうん、
だからその登場人物いろんな人のそのしょうもないタコさんウインナーとか卵焼きとか、
はいはいはい、
ラーメンとか、ただのインスタントのラーメンなんですけど、そのマスターが全部作ってくれてそこにエピソードがあるっていう広がりがね、入り口がすごくちっちゃいんですけどだんだんストーリーとして大きくなっていくっていうドラマなんですけど、
いいですね。じゃあドラマなんでもう何個も何個もも
うシーズン3まで、
シーズン3まで、
あの反応薄いなめ
ちゃくちゃ見たいわ。
あそうですね、うん、じゃああれだな、血液型は
嘘やろ嘘やろ、
ないやつみたいな、
すごいな何を測られてるんやろ。いや俺は
ここまで変な人来たらやっぱ血液型気になっちゃうんで、
あの A 型に見られる O 型ですね。
O 型っぽい。
O O 俺
O はもう完全なる O。
え、まあ、O は O でしょ。
ド O ですね。
ド O、
ド O、 家族全員、
そう、親父もおかんも O やから、うん、もう O しか生まれんもうもう
なるほどね。
やけど家族全員が多すぎて A 型の行動を取ってしまうっていう
そんな
雑やけどうんってなって、あのすごいいろいろ片付けたりって、だから得意技家事です僕。
おーすごい。あれですもんね、あの働きありがいっぱい集まったら何人かをサボっていくっていうやつ。
そうそうそうそう、俺働きありですだからもう働きありです本当に。
いや偉いです
、偉い、すごい、家事は大事ですね。次私か。
そうですね、
私はね血液型の話
え
膨らむんかなお先からね、まあ、これ聞いてくれてはる人にはね伝わらない話ちょっと申し訳ないんですけどね、表情が豊かすぎてねもうおっかしなってきてずっと積もりそうなのこらえてるんですよ。
こらえきれてないけどね、もう、もう溢れとるけどね。
面白かった。まあ映画の話も聞いたし、うん、あちなみにもうこれみんな分かってると思うけど、じゃあ出身は、
出身は大阪ですよね。
まあ大阪ですよね、
骨うずめんのも大阪や思ってたんですけど。
あーなんでこっち来たんですか。
いや広島でうずめたいと思います。
広島、はい、なんで
奥さんの出身地が広島で、
なるほどね、はい、素晴らしい素晴らしそう。
よこんなんと結婚してくれましたよほんまに
もうお子さんもいらっしゃるんですもんね。
そうです、小学校1年生。
いやもうめっちゃね、あのほのぼのするんですよ。あのタビーさんの中野さんのツイッターあれ見てるとね、はいはいはい、もう息子っちとのエピソードがめっちゃほっこりするんですよ。
あいつマジ豊かっすからね
名前は何すか。
大勢って言うんですよ
ここは豊かですわ
そこじゃないです、うん、もういろいろ豊かすぎて、
はいはい、いやいいですね、
すごいです。え、1個エピソードいいですか。
いいですよ。
まあな、もういくつもあってどれをピックアップしようかすごい迷ってるんですけど、うん、やっぱ子供ってすごいあのどこから天才的な発言をするか分かんないところがあるんです、
はいはいはい、
こう片鱗を感じたのが、子供ってトウモロコシ、
ほうほう、
おトウモコロシって言っちゃうんですよ。
あ、ね、言っちゃうね。
トトロのメイちゃんみたいな、うんうん、
はいはいはい、
トウモコロシで、トウモロコシ、トウモコロシ、うん、トウモロコシ、トウモコロシトウモロコシコーンっていう。うわっと思って。こいつ。しかもコーンなんか教えたことないんですよ俺ら。
もう作ったんだ。
そう多分自分で。あいつの中でこれはコーンだって。
素晴らしい素晴らしい。
もうやっぱりね、人間面白すぎて笑えないんですよね。あの美味しいもんやったら美味しいって言えないじゃないですか。黙々と食べるみたいな。それと一緒で。
感動だ。
すごいなこれ。
いやめっちゃええわ
そこから片鱗感じ
ます、ね、こんなんどんどん聞いてたら何も時間あっても足らへんけど
叩けば出ますよ。
まあ毎回このコーナーでね、そのゲストさんに曲持ってきてもらうんですよ。
あ、なるほど。
だからなんか今回もその中野さんのおすすめの曲があったらちょっとあの紹介してほしいなと思って。
あ、なるほど。
なんか中野さん今バンドとか
絶妙な切り口そうなんですよ、
やってるんですよ、
はい、やらせていただいております。
これほんま顔つきで届けたいわ
顔つきでってね、はい、顔の方がサブなっとるからね。ちゃうちゃう。
え、なんかそのバンドの曲とか、この次あのおすすめの曲とか、
ね、絶妙な切り口
ね、流していただけないですかね。
その通りですか。
持ってきちゃったんです、は
い、持ってきちゃいました。
およかった。
私落語もやってるでしょ、はいはいはい、もうね旅入ってるでしょ。もう和物大好きなんですよね。
お
で音楽ファンクも大好きなんですよ。
ほう、
もういろいろ講じて、あの全部和メロのファンクバンドをやってるんですよ。
へえ、面白そう。
で和楽器絶対使わんって決めてて、ほうほう、ギターとオルガンとベースとドラムなんですよ。
あ、でも面白そう、めっちゃ。
で、まあ、いつかトランペッター入れたいなとは言ってるんですけど、はい、それでこの4人で全部絶対ファンクを守りつつ、うん、和メロっていうのをちょっとやってまして、それの、この1枚目のシングルというか、
はい、
まあ、それをちょっと本日書きさせてもらいたいと思います。
お、楽しみです。じゃあタイトルコールお願いします。
はい、ファンク忍者ハッタリくんです。
どうぞ。
何をしたらいいのか
説明して、
はい、説明しましょう。じゃあ今日ね、中野さんがねこう落語が、まあ、得意ということでね、
うん、
まあ、僕は逆に落語を全然知らないんですよ、
はい、
落語ということしか知らないですよ、落語が。
なんか今の哲学的だったな。落語は落語ということしか知らない。
まあそれで中野さんに落語を、あの僕に何て言ったらいいんですかね、こうご教授していただいて、
はいはいはい、
僕がそれで落語ができたら僕の負けっていうゲームなんですか。
できたら負け、
できたら
負け、僕が落語をすることできたら、
できさせなかったら負け、僕の、
うん、勝ちで説明してほしい。
勝ち
で。めちゃめちゃ分かります。
その通りだ。
まあまあそういうことですね。でもね、
ちょっとまずと落語がどういったものなのかをちょっとコンパクトに かいつまんでこう説明してもらって、
ね、なるほど、コンパクトにかいつまんでかいつまむ上にコンパクトにすると、
そうです、
はい、なるほどね、はい、ですね、まあ、落語っていうもん、まあ、諸説いろいろありまして、一応大阪から発祥したものということですので、ね、うんうん、で落語家さんですよね、ちゃんと門弟入りして弟子入りして、した人しか落語家を名乗れないんですよね、一応日本としてはね、
はいはいはいはい、はい、
でですね、いっぱいお話があるわけですよ、怪談話、落とし話、はい、人情話、はい、人情話って感動系ですわ、
そうですね、
で、落とし話って言ったらまあまさに面白い、ちょっとクスってなるようなとか、はい、くだらない話なんですけど、で怪談話って言ったらもうただ単の本当に怖い話、だから稲川淳二さんは落語の怪談話とほとんど一緒ですよ、
おお、そうなんですね、
そうです、もう手法がもう全く一緒です、
怖いな
怖いな怖いな、もうあんたが一番怖いね言わんほんまにでも感じさせるんですよね、景色見させるし、人はもう本当に落語の怪談話と全くやり方が一緒、
そうなんですね、
落語家さんより上手怪談話に関しては、でもあれを要は想像させるものなんですよね、うんうんうん、落語って、はい、約束事としてありまして、うん、想像させる、想像する、
うん、
お客さんは想像する、
うん、
こっちとしては、想像させる、
うん、
で、座布団の上から動かない、やる側としては、うん、もう制限があるんですよね、
うんうん、
音楽も一緒じゃないですか、制限があった方が実はちょっとこう、はい、頑張れるというか、
そうですね、
広がりが実は生まれたり、
はいは
い、その制限を使う、で声色も変に変えない、男も女もこの、うん、女の人演じるからって、
うんうん、
なんかハラみたいなこんなことはしない
確かに変えすぎてない、
そう変えすぎて
ない、確かに、あ、そういうルール
だ、それはもう変に声に頼ってるですから、それ演技じゃないんですよ、
は
いはい、演じてるわけでは
なくて、そういうことなんや、
表情、仕草、
うん、
話し方、
うん、
目線とか、うん、わずかな些細な所作ですよね、日本特有の、でそれをお客さんに伝える、想像させる、
面白い、これ
をゆうたくんだって
できんのか
ふすふすえ、なんかじゃあ実際にあるお話を僕がこうやってみるっていう感じになるんですかね、
もしくは、落語風でもいいと思うんですよ、要は手法として、
うんうんうん、
だから最近ゆうたさんがあったこととかを落語風に変えてでもいいし、
うんうんうん、
でさっきからゆいなさん、僕のことを表情をお伝えしたいとか、ゆうたかは言うてるやんですか、これ落語の手法なんですよね、
あ、
言ってしまったら、
なるほど、じゃあもうここにおって喋ってるだけで落語家さんや
った んな、今落語してるってこと
で、ベーシストっていうような形なんですよで今例えば僕がゆ
う
たさんに話してるじゃないですか、で今のはいはいはいっていうのを僕が一人でやっただけなんです、
うん、
落語の練習って一つの話を誰かと会話でやるんですよ、
ほうほうほう、
ゆうたは3役ぐらい出てくるわけですよ、はいはい、これを3人でセリフ分けてやり合うのが一番落語の練習になります、
そうなんや、
だから今のこう一連の流れを、
うんうん、
僕今ゆうたさんに落語をこう伝えてるじゃないですか、
うんうん、
はいはいっていうのを僕がやって、でもこの、まあ、映像としてしか、
うん、
は見えないですけど、このやったじゃないですか、
うん、
はい、でこの今引き気味で、
ね、はいはいはい、
とか言ったりとか、ちょっとの間を持たせたりとかで、
うんうんうん、
会話してるように聞かせる、
はあ、面白い、
イメージできます
ね、イメージさせます、うんうん、今の映像見えない方からしたら、
うんうん、
まあやったりとか、
うん、
その実際ほらサラリーマンが電話しながら、
はいはいはい、
すいませんすいませんって謝ってペコペコしてるじゃないですか、
うんうん、
なんか科学的には、うんうん、あれペコペコしてないと伝わらないらしいですよ、
そうなんや、
なんかこのあるんでしょうね、この
ブロンブロンって音が
関係ない、
ブロンブロンって音がやっぱり、
そんなや
マキシマムザホルモンバリアなんて謝り方が、謝り方がリョウ君ブロンブロン
ちゃんとなってんなって、あっちも思う
んですね、ちゃんとあるらしいんですよ、
そうなんや、
伝わり方が
どうしてもやっちゃうね、やっちゃう、すいませんみたいな、
いや顔笑ってるやんみたいな笑ってるやんけみたいな、
これデフォルトやん、
でもそのあるんですって、おそらくその仕草だったり、落語も生で見に行くのがもちろん一番、ライブもそうですよね、一番なんですけど、やっぱり CD とかで出されるんですよ、音源で、それ聞いててもやっぱ伝わるなっていうのって、やっぱり間だったり、その呼吸やったりとか、あとはその動きで、多分こんなことやってんやろ
う
なって想像しちゃうんですよね、それを僕は多分やりすぎて日常会話で出ても
う
てる
なるほどね、
まさにだから、それを
やってもらう、
だから話し方にフューチャーするというよりかは、
うんうん、
表情とリアクション、
うん、
と仕草、
仕草
ね、 こう動きで、うんうん、ゆうたさんが話し方がどう変わるのかっていうところ
ラジオ向いてなかった
っすよ、うんうん、ラジオに向いてる要素一個もなかったの。
でもそれを聞いてる側が見えたらそういうことですよ。
確かにすごい。
ゆうたさん負けですよこれ。
そう負け。
そうなったら、うん、だからどう想像させるか。
うんうんうん、
本当に
でも声だけでも十分伝わりますからね、
う
ん、
だからこう映像がないっていうのがむしろいい練習というかう、ね、むしろ頼らないんで映像に、
うんうん、さあこれゆうた君今テンパってるよ。
どうやりますか。じゃあ
なんか一つエピソードがあった方がいい
ですか。何か最近ありました。なんかこれといったとか。
そうですね、あ、まあ、ちょっと前なんですけど、はい、まあ、僕深夜の仕事やってまして、
はい、
で始発、はい、で家に帰るわけなんですけど、はい、もう車両全然誰にも乗ってなくて、はい、本当に誰も乗ってないですよ、はい、でなんか端っこに座って、はい、ちょっと漫画読んでたんですよね、はい、そしたらまあご年配のおばあちゃんが
おばあちゃんいやまあはいはいはい、
そこそこあるわ、
はい、いっぱいあったね、OK 続けてください、
はい、おばあちゃんが来て、はい、めちゃくちゃ席空いてるんですよ、
はい、
僕の隣に座るんですよ。
お
で
香ばしい。
僕漫画読んでるじゃないですか、はい、で一緒に読みながら家に帰ったっていう話。
読ませてあげてた
の、はい、
情報型すごい乗らへんよそんな荷物俺という自転車にはそんな荷物は乗らない
もう面白すぎる。
で、ゆうたさん、はい、一応ね僕は落ちない言うてるけど落ちてるんですよもう、ね、自ら負けを認めてる。もう落ちとる。伝えるまでもなく。
何が出てきた、うん、
まだもうちょっとこうイメージさせる方法とかってありますかね、はい、今、はい、
まあ一応今の会話の流れで、はい、突っ込みたいけど、うん、要は突っ込みたいところでいっぱいあったと思うんですよ、うん、まあ一番先に、はい、うんってなったんで、はい、まあご高齢のおばあちゃん当たり前なんですよね本当に、
そうですね、
うん、本当にちっちゃくて可愛い赤ちゃんっていうのでまあ危険が危ないみたいなことになってるわけ
です、う
ん、
そういうことですね。
頭痛が痛い、ね、
そう。でもそういうのを重ねることによって、
うん、
言ったら想像がよりしやすくなるというそれを使ってしまったのか意図して使っているかというところ
なんですね。使って
しまってるんですよね
これは
っていうところはゆずさん の, 人間性がすごく伺えるじゃないですか。あ、なるほどってこういうの天然でやっちゃう人なんだっていうその人間性は一つ落語としての魅力に変わるんですよ。
はいはいはい、
そうもうとんでもないことやってくれるんじゃないかっていうの割にはすごいオチがダシみたいな薄味なんですよ。すっごい薄味なんですよ。
そうですね。
そう
出来事としてはあんまりインパクト
がなかった。散々こう飴色に玉ねぎ炒めてコーヒー入れてスパイスパーン入れてできた味ダシなんですよ。えっつって
でも今の流れでめっちゃ料理できる人なんやなって思った
どこでも拾うでも、まあ、今のところを、うん、もうどんどん言ったらゆうたさんってトーンがずっと一定だった。今まさに僕も言ったトーンが一定だった。この強弱をつけたりとかスピードと声色と声のトーンと、
うん、
トーンと声色は違います僕の中で、
は
い、とあとスピード、この3つを緩急つけるだけで、はいはい、言ったら一定って言ったらまっすぐしか歩いてないわけです、
うんうんうんうん、
これを上下の動き左右の動きっていうのをつけてあげることができるんで話の幅が広がるんですよ。
なるほどね。
今の話を、僕例えば深夜、まあ、仕事してまして、うん、で、まあ、深夜仕事してますからね帰るのがやっぱ朝方になるわけですよ、うん、で朝方帰るって言ったらもちろんまあ、駅まあ、始発になるんですよね電車で行ってるんで。だから始発ってまあ、僕乗ってる線なんですけどガラガラなんですよ、うんうん、すぐガラガラで、まあ、誰も乗ってない車両なんてザラにあって、で僕、まあ、普通にプシュッて来たから入ってでそこ座ってやってたらおばちゃんがプツンって言い張ったんですよね、
うんうんうん、
でその、まあ、おばあちゃんぐらい、まあ、始発乗ってるかみたいな、うん、思うやないですか。そしたらそのおばあちゃん僕の横にピタッって横に行きはったんですよ。えってなりますよね。おばあちゃんが急にピタッて横来ておやって。でその時僕漫画読んどった、
うんうんうん、
でおばあちゃんも読みたいんかなと思っておばあちゃんに読みますって言うたんです。おばあちゃん読みますってそのおばあちゃんと ずっと僕が降りる駅までずっと漫画読んどったんですよ。で、言うよ、例えばこういう言い方をするだけで、
なるほど、
ね、違う、ちょっと、え、怖いの、怖くないのっていう想像させ方できたりとか
ピタって言われたら怖くなるわな。
でもそのピタッとか言うが、この要は伝え方ももっとハッピーにできます。僕深夜で始発で帰るわけですよ、要は、うんうんうん、むちゃくたくたやないですか、うん、くたくたやけど、まあ、癒されたくて漫画読んでるんですよね、うん、で漫画読んでたらおばあちゃんが乗ってきはったんです、うんうん、でそのおばあちゃんが急に僕の横をなんかドーン座りはって、うん漫画えらいグーン見てくるからの読みますって言って、うん、でずーっとそのおばあちゃんの漫画読んどったんですって言うだけでまた聞こえ方全然違います
、
ね、すごいすごい。
この、うん、ゆうたさんの一定だったのと僕の静かだったのと激しかったの、うんうん、この3つだけで全然聞こえ方が違う、はいはい、これをゆうたさんにやってもらう、これ落語一緒なんですよ、要は
ほうほうほう、
この付け方で変わるっていう、これをゆうたさんに、ゆうたさん、
これを踏まえた上で、
踏まえた上で、
ちょっともう一回、まあちょっと短めでやってみましょうか。
はい、じゃあ、はい、うん、激しめでお願いします。
激しめで、
激しめで
ね、ありえないその普段しない表現を、
なるほど、じゃ激しいバージョンで
激しいバージョンでやって
超楽しみ。
そう、
じゃあちょっと行きましょうか。
はい、これでもう勝ち負け決まります、
はい、そっかに決まりますから、うん、
僕深夜の仕事やってましてどうしてもダメだって言ってんのに帰るの朝になっちゃうんですよ、はい、ダメだって言ってんすよこっちは店長に、もう電車もガラガラだし、ガラガラってみたいな、自由かよみたいな感じなんですよ。でそこで座っても漫画でも読んでやろうみたいな感じでね、まあ漫画見てたらガラガラっとこう電車の扉が開きましてねえ、おじいちゃんかなと思ってよく見たらおばあちゃんかなみたいな。で、そしたらもう席めっちゃ空いてんのにめっちゃ隣じゃんみたいな座ってきまして、一緒に漫画読んで帰ったって話ですね
どうでしょう二人
素晴らしかったです
ね、どういうところ、激しい方向が違った気もする
わからんわ、
俺も伝え方間違えたんやけど合ってたみたいな違うゴールの仕方しはった感じですね
これはゆうたくん負けということで、
はい、
やった
やったいな
すごい
はい、ちゃんちゃんインディーズナイト、
僕たちのおすすめ、ダーマからのおすすめはシンガロンパレードで素敵な不摂生、みんなで言っとけオモスポー、はい、これはあれですね、面白かったスポットを説明するということなんですけども
はい、はい、
まあ、今回も例に漏れずダッシュゲーム行ってまいりました、はい、
行ってきました。
中野さん元気よくね、元気よく走り回ってましたけども、
少年でしたね。
そう、もう本当に少年でしたね。
本当に小学生男子でした
今回は1日にまさかの2個行ってきました、はいはい、1個目がルパンのノワール美術館潜入作戦というやつですね、う
ん、実際にね動き回って、
そう、これが大変だったんですよね。
いやこれが
ね
もう無駄な動き多すぎてさ
なんか見つかったらダメだっていうのにね
なんかスライディングしてたり
と
か
ギリギリのとこ攻めていくっていう
前回り受け身散々させてもらった
本当にね、これチームに分かれてやってて、ダーマさんと中野さん同じチームで、私とゆうたくん同じチームだったんですけど、はいはい、こっちで見てたらあっちのチーム何やってるんやみたいな
めちゃめちゃ面白かったです
ね、めちゃはしゃいでるけ けど
ねなのにちゃんと進みましたからね、
そうそう、ゆうなさんの方のチームにね、前回ゲストの梅原さんいて、
はいはいはいはい、
僕梅原さんがこう警備員を伺ってる、こうお尻出てるとこに干潮とかしましたから
何やってんの、
そう、まあこれも例に漏れずやっぱり失敗したんですけども
失敗します
ね、いやー楽しかったですけども、その後のやつですね、
その後3
時間ぐらいかかった、
そう、先々月前のゲストの鈴木さん、
そう、ね、
スクラップの鈴木さんの主催されてる脱出の公演に行ってきて、
そうですね、9月31日の花嫁、
そう、あれ難しかった、
めちゃ難しかった、
めちゃ難しかったですね、本当難しかった、
ただやっぱ芝居を見て見てる感じになるんで、めちゃめちゃ、うんうん、なんだろう、見応えがあったというか、
うん、いや面白かった、
私も楽しかった
です、またね、どんどん公演されてるみたいなので、引き続き鈴木さんの情報チェックもよろしくお願いいたします。そうです
ね、よろしくお願いします。なんかあります、面白かったスポット、
面白かったスポット、最近行ったとこっていうのがね、そんな、まあ新宿御苑が良かったぐらいですよ
じゃあ、
おもそでした、おもそ
インディーズナイト。
ちのおすすめ、山下優太からのおすすめは星野源でファミリーソング、君のお悩み。
ワンワンワンワン。
はい、今日は誰が悩んでるんでしょうかね。
今日は中野さんの、悩みを聞きたかったところなんですけども、はい、中野さん悩みないという、
まあ、素晴らしいな、ね、素晴らしい、このストレス社会においてね、素晴らしいことだ。
人生に困ってないんで僕。
いや素晴らしい、素晴らしいよ。
というわけで我々の悩みを聞いてもらおうかと。
聞いてもらいましょう。
なりまして、僕たちからのお悩みなんですけども、はい、このコーナー君とお便りっていうコーナーが、お便りがなかった時に君のお悩みに変わるんです。
おー、そういうことね。
はい、そういうことなんですけども、はいはい、我々のお悩みとしてはやっぱりお便りが来ないこと、うん、
なるほど。
はい、ぜひ改善してもらいたい。
なるほど、人の悩みなんか聞きたくねえと。お便りを読みてえんだと。
そういうことです。そう、はい、
あ、なるほど。僕思うんですよ、要は悩んでることに対して、うん、なんでしょうね、みんな解決しようとはもちろんするじゃないですか、はいはい、でも解決の仕方が僕みんなちょっとまっすぐすぎるなっていつもいろんな角度を持ってまして、要はじゃあお便りが来ないからお便り待ってますって、これ成功法なんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、これじゃ来ないんですよ。
なん
やったらなんかお便り送ったんねんって、このコーナーお便りで邪魔したんねんにしたら俺ええと思うんですよ。
なるほど、
お便り 送ってなんとかこのって刺したらええと思う。欲しがってるとこにやっぱ来ないんですよ。
はいはいはい、
もう現代人って、
はいはい、面白
い。だからもう発想の転換で、うん、俺ってよく悔しかったらやっちゃうっていう、こう悪くてだから、ね、だから面白い人おったら、うんうん、悔しくなってもっと面白くなろうっていう。人間ってそのこうなんとかしてやろうっていう逆の気持ちが芽生える、ね、
全部を乗り越えてきた結果が今
たくましすぎる。
だからそのもしこう僕がリスナーとして聞いてたら、
はいはいはい、
お便り待ってますって誰か送る野郎精神になっちゃうんですよね、
は
い
は
あ
は
あ、ミスチルのヒーローでも言ってますわ。
あ、そうね、
もう誰かがやるだろう、世界を救うために命を犠牲にするだろう、僕はしな い、はいはいはい、みんなもうヒーローになれないんですよ、
うんうん、
でも逆ヒーローにはなりたがるやつって結構おって、
ほー、
アンチと一緒のやつですよね。
はいはいはい、
このあんたたちのお便りなくても、うん、このコーナー超面白いぜぐらいのテンションのコーナーにしちゃえば、でも一応ラジオの手として待ってますみたいな。
なるほどね。
そう、お便りでこのコーナーより面白いお便り送ってきてみなぐらいの感覚のやると、まあ見とけって大喜利みたいなお便り来るかもしれな い、 っていう、
はい、じゃあ君のお悩み自体が面白ければいいんですね、このコーナー自体が。
そう、なんかこうなんかお便りをなかった時にこのコーナーが出ちゃうじゃなくて、
はいはいはい、
こっちメインで、なんやったらお悩みがなかった時にお便り読んじゃうみたいな、
はいはいはい、
逆転の発想ですよね。
なるほど、
そうそう、
面白い。だ
お便りみんな送ってくれるけど、いやごめんこっちのお悩みに忙しいからお便り読めねえから読んでもらいたいみたいな、面白かったら読むからみたいな、
はいはいはいはい、
でも読んでもらいたいみたいな、じゃあ面白いことも送ってやるぜって言って、はいはいはい、一応目通して面白いじゃんこれ読もうぜみたいな。お悩みどうでもいいわ。
なるほど、ね、
俺らのお悩みをかき消してくれるぐらいのお便りをよこせよぐらいのコーナーにしちゃえば、
なるほど、
俺ちょっと悔しくなったリスナーが送ってくると思うんですよ俺。
じゃあちょっとこれあれですわ、採用。
もうやったやった、
これ採用します。
待って、悔しくなるような中野さんみたいなリスナーさんおるかな。
いやもう
だ
おるおるおる
おるかな、
おる。じゃなかったら直進オンリーってあの番組なかったから。要はプロとかでもないし、埋もれてるけど、
はいはい、
実は面白いやつってめっちゃおるんですよ。
あーおるね。
で喋ったら面白くないけど考えてることめっちゃおもろいやつっていっぱいおるんですよ、
うん、
そういう人らが輝けるのがラジオのお便りコーナーなんですよ。
は
ー、なるほど、
未だに残ってるコーナーですから、どのラジオでも、
うん、そうですね、
うん、どう拾ってくれるかも見どころやし、
うん、
どう拾われるのかも見どころなんですよ。だから求めちゃダメなんです、かかってこいよな今必要なのは。
なるほど、
飛びちゃダメですよ。
聞い
てんだったら送ってきてみなみたいな、私たちに採用され、多分ね、もうこの3人、まあおもろいじゃないですか。もうほんま控えめに言ってもめっおもろいじゃないですか。とんでもないじゃないですか、この喉の渇きタイミングとか。
今吸い込むタイミング、
水を飲むな。
そう、
結局私の水飲む。
から、
はい、
この3人をうならせてやろうっていう人はいますよ。
ほうほうほう、
はい、
なんでぜひちょっと、はい、いろんな角度からちょっとついてリスナーの方に攻撃を仕掛けてほしい。
ほんなら具体的にどうすればいいんや。
君のお悩みがメインで
メインで
なってて、いい お便りが来たら
読む
っていう形。
じゃあいいお便り来たら、うん、読んでやってもいいよみたいな感じ。
そういうスタンスで行きましょうか。じゃあ
悟空スタイルですよね。強えやつと出会いてえわな。
他と戦わないですもんね、あんま弱いのと。
そうそうそう、なるほどね。
もう強えやつと戦いてだけなんですよ。
じゃあ今度からメインが、君のお悩みになります。
お便りを待ってますっていうスタンスだよね。
わかった。
来たら読んでやるよ。面白かったら読みますっていう。
そう、面白かった。
本当に。面白くなかったら読まへんでってことか。
もう言うていいと思います、う
ん、俺。トリックはトリート、ん？
トリックはトリート。
お便りけえへんかったら
お菓子やらんぞみたいな。え、どういうこと？
君はわからんでもないけど。コーナーでした。
インディーズナイト。
僕たちのおすすめ、ありがとうゆいなのおすすめはシンプリーレッドのスターズです。告知せずにはいられない、ほいほーい。ということでね、このコーナーではみんながそれぞれ自分の持ってるねバンドとかのなんちゃらとかの告知をするコーナーです。はい、じゃあ順番にいきましょう。はい、まずはゲストさんからお願いします。
はい、やったー。ですね、先ほども、曲かけました。
やった
やっぱり告知タイムって喋、ね、る時間って嬉しい。いや、ね、先ほどもかけさせてもらいました、私のバンドですけどね、日本語キッチンっていうバンドなんですよね。
日本語キッチン、
英語です。英語で日本語が、まあ、ローマ字 でキッチン英語で日本語キッチンってバンド。
面白そう。
来月もしくは1月あたりに、なんとか、私がミックスマスタリングやってるんですけど、
ほうほうほう、
ジャケット写真上がってマスタリングが終われば、主要サイトで、はいはい、ダウンロードを、リリース
を、あ、なるほどね、
アルバムを5曲ぐらい、うん、ミニアルバムを発売するので、
はい、
うん、はい、ぜひとも皆さんに聴いていただきたいなと思います。
は
い、
楽しみにしております。日本語キッチン。ちなみに SNS とかはどんな風に検索したら出てきます？
日本語キッチン全然更新しておりません。
ほう、はい、じゃあ本人の、
はい、私の、Twitter、うんうん、中野タビーマサヒコで検索したら一撃で出ます。
よし、タビーは
どう？タビーが TABBY です。
TABBY。
はい、BBY。
BBY。
中野 TABBY タビー。
はい。え、タビー、タビー。
間違った。なんだっけ。
まあ、2足あるからね。
うまいうまい。
2足あるから。
まあ、中野タビーですかね。
はい。調べていただければ
ね。正解なやったか分かんない。ちょっと、OK、わかりました。中野タビーさんで検索してみてください。
はい、お願いします。
はい、じゃあ次、じゃあ私行こうかな。
はい。
ついに、やっと、ようやくワンマンライブします。
お
ぉ、イエーイ。2019年の12月8日。
ガラ
2019年12月8日の日曜日、お昼の1時からですね、はい、六本木の歌い場さんっていうところで、バンバンします。
バンバンです
この日ね、コアメイドって新しい CD12、3曲入りのね、もう発売予定なので、皆さんよかったら遊びに来てください。予約は受け付けてますので、そう、私はカタカナでありがとうゆいなって調べたらいろいろ出てきます。よかったらそっちから情報チェックお願いします。
はい、じゃあ次僕いきますね。
はい、
ゆいなさんが12月8日でした。
うんうん、
12月7日前日ですね。
ほう、
僕はれいみちゃんっていう知り合いの鍵盤の人のサポートでライブ、北海道なんですけども、
ほう、
札幌はすすきのユニオンフィールドっていうところで、ライブをします。
え、前日札幌にいるの？
そう、当日帰ってくる。
マジっすか？え、ごめん、
大丈夫。
はい、2人にも手伝ってもらうのでね、
札幌の皆さん、僕北海道出身なんで、うんうんうん、札幌の皆さん遊びに来てください。何時だ、オープン12時スタート12時半からです。
うん、
僕の名前で多分ないんで、
ない
連絡ください。
素晴らしい、
連絡ください。そんなところかな。お昼なんでぜひ遊びに来てください。
あ
と僕がやってる、ミュージックスクール、パルスライフミュージックスクールという出張型のミュージックスクールをやってまして、音楽始めたい方、近場で習いたい方いたらパルスライフで検索お願いします。
はい、はい、みんな講師やってます。
最後私ですね、他のここにいるガーマ君と EDY というバンドを組んでまして、
うんうん、
ライブが11月16日土曜日のお昼頃。
はい、
広い。この日がなんかジャズフェスらしくて、
ね、あ、らしいです。
イサゴ通り街角ミュージックっていう、
なんてイサゴ
通り街角ミュージックっていうイベントのようでございます。ちょっとまた詳細決まったらツイッターの方に上げますので、はい、ツイッター @tdy_tapband で、これアルファベットで打ってもらえると、
はい、
難しかったな結構。
タップバンドで検索したら多分出ます。
OK、 、うん、
はい、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
お願いします。全部出たかな？
全部出た。
はい。以上。
以上。告知せず
にはいられないでした。
僕たちのおすすめ。バンド日本語キッチンから犬将軍猫。
今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
来週はおめでとうリオの皆さんがお届けします。呼んでみましょう。
はい、
おめでとうリオ。
さてさて、ハロウィンが過ぎたということで、うん、うちのピンク担当から、うん、ありがとうリオに、うん、質問があります。
ありがとうリオのお三方はハロウィン誰にどんないたずらをしちゃったんですか。
ハロウィンね、はい、その1日だけディズニーランドをユニバーサルスタジオに変えてやりました。
スパイダーもいましたもんね。
あー、どうでした中野さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうたまんなかったですね、この3人に囲まれるのが。本当に
いやー、濃かったっすね、今日もね。
私服私服とんでもなかった。
いやー、やっぱ落語というか話し方変えたらみたいなのはめちゃめちゃもろかったですね、
うん、ありがとうございます。
いや、本当面白かった。
皆さん使っていただければ来週からね、来週っていうか次か、次のラジオからね、なんか3人の話し方えらい表情見えてくるなみたいな。
そう ですね、
取り入れとるなみたいな、
好評だったらまた来月も
ぜひ、あーお願いしますぜひぜひ
また遊びに来てください。じゃあ、はい、それではね、また私たちとは来月の1週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手はありがとうゆいなと
ダーマと
ドラクテガリガリでした。
はい、
ありがとうございました。
おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。